はい、どうもありがとうございます。人生上昇塾足立です。いやいや、もう首が痛くて痛くて、もう木とか向けちゃいましてですね、もう7月の頭ですよ。まだもう私真っ黒で、もう皮ボロボロになってきましてですね、先週ちょっとですね、朝なかなかいい天気になりまして、ちょっとこれ久しぶりに行ってみようかなと思って釣りに出かけたんですね。で、うちの近くにある向こう側、西宮市と尼崎の間に向こう側っていう川があるんですけどね、川ですから当然海につながってるわけで、非常に山側なんですけども、ひたすら自転車に乗って、海へ行くんですね。で、海へ出た、もう 4,50 分かかるんですけども、で、そこに海釣り公園がありまして、竿も何も持ってませんから、800円出して、竿を借りて、サビキがいいよっていうことで、サビキをやってきたんですけども、まあ、久しぶりの釣り、10年ぶりぐらいかな、楽しくなっちゃって、気ついたらもうお昼ぐらいになっちゃいましてですね、もう真っ黒ですね、もう痛くてですね、暑くてですね、もう釣れたんはイワシが4匹、人差し指サイズですね、3000いくら使って、イワシ4匹ですよ。まあそんなことは置いといて、でもフラフラしながら帰り、行きはよいよいですね、帰りフラフラしてもう大変でしたね。もう脱水症状なりかけ、はい、何やってんのかわからないですね。コンビニでたどり着いて、水分補給しながらですね、なんとか帰ってきた。ダメですね、もう歳を考えなきゃダメです、そろそろ私も、こんなことやってる場合じゃないな、なんか思いながら、本日もですね、お気楽に放送を始めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
Bobby's Podcast。Podcast is not writing. You do only talk, talking about broadcasting rock chat. You have blogger. You have podcaster. Listen, only rock channel.
はい、ということで、いつも、メールをいただいております皆さん、ありがとうございます。かなりの数溜まってしまいまして、じゅんぐりじゅんぐり、こうやって放送していきたいなと思うんですが、はい、本日は、ラジオネーム JJ さんですね、毎回放送を心待ちにしておりますと、ありがとうございます。早速質問です。なぜ浄化ワークはこんなにも効果があるのでしょうか。こんなにもお手軽に観念を追い出せるなんて一体どんな仕組みなんでしょう。そもそもなぜ胸から出すのでしょう。胸から出すのでしょうか。普通観念と記憶と、観念って記憶と一緒に頭の中にあると思っていたのですが、はい、私の場合瞑想する直前に思いを5つ6つ浄化する程度なんですが、その程度の浄化でも今までたどり着けなかった深さまでダイブしてしまうのです。頭の中のおしゃべりがまるでボリュームのつまみを一気にミニマムまで落としたように静まり返ってしまいます。自分でもびっくりです。企業秘密ですと言われてしまえばそれまでなのですが、せめてヒントだけでも教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それは企業秘密です。なんてことはないですね。はい、これね、座禅瞑想をやっている人で浄化ワークを先にやってそれから座るっていう人多いですね。で、なぜならですね、あの強迫観念っていうのはどうしてもこうつきまとってくる、例えば、思考してはいけないとか、静かに座らなければいけないとか、効果を上げなければいけないとか、いろいろあるんですね。自我っていうのは何でもそうやってやろうとしちゃうので、それをやらないのが座禅なわけで、ですから、観念浄化、強迫観念をまず先に、浄化してみる。はい、そこからスーッとこう静かになって座るで、ね、だいたい座禅でしたら30分ぐらい、ね、かかるんですね。どうしても静かになるのが、これが、ね、一気にこの、数分の浄化ワークでストーンと JJ さん、いわゆるね言っていただいているようにこう深いところにダイブしちゃうんですね。ですからぜひ、試してみていただければなと思います。はい。で、仕組みの話ね、このジョーカーワークの話今日してみたいと思うんですけども、私がこのワークに出会ったのは今から7年前、まああちこちで書いてますけど鶴光一さんという方がいらっしゃって、その幸せテクニックっていう本に M2 テクニックっていうの載ってるんですね。でもちっちゃな本当に、まあ、4コマ漫画みたいなのがあって、で、なんやろこれどうよう見たらどうなってんやろうと思いながら自分でやってみたんですね。うん、で2日3日やってみると、あらららららこれどういうことっていうようなことを実感してくるんですね。心がなんか軽くなってくる、うん、胸の奥のモヤモヤが消えていく、そんな感じですね。その当時はパニック発作は毎日起こってましたけど、だんだんこれ1日おきとか2日おきになっていくんですね。うん、これはすげえ、ダイヤモンド掘り合ったような感覚、まあそんな感じでしたね。うん、ついに魔法の杖を手に入れたぞ、わーおみたいな感じで一人で興奮、大興奮ですね。で、僕も鶴さんが生きていればこの JJ さんのようにこれ一体どういう仕組みになってるんですかって聞いたかもしれないんですが、すでにその時にもう他界されていましたし、インターネットでいろいろ調べたんですけど実践してる人がいなかったんですね。で、誰に聞くこともなく、まあ自分がとりあえず変化が起こってるのでそれを頼りにやっていくわけですね。うん、で僕はまあ関西人気質っていうか、早い安いうまい吉野家みたいですけども、こういうせっかちな性格してるんですね。ですからそのまあもう理屈はええわと、ほんでなんやねんと、聞くのか聞かへんのかはっきりせんかいみたいな性格をしてるわけですね。だから僕はもう聞きゃいいっていう感じで面白くなってどんどんやっていったっていうことになるんですね。2年間ぐらいはまあとりあえず、関連、浄化ノートみたいなの作って、もう何冊も何冊も出てくる出てくる関連をもう根こそぎやっていったわけですね。はい。で、すっかりパニック発作っていうのももちろん感知してしまいましたし、ある時に私がパッと消える、自我がポーン消えて、ね、宇宙と自分の境目が全くなくなっちゃって、自分と一つ、ね、全てが一つだっていう、そういう体験もするわけですね。で、自分が何者だったかっていう思い出していくわけなんですけども、これはすごいものと出会ったなと、うん、実際自分がこんな風に変わって、もう実際苦しみがなくなっちゃったわけなんでね、カラッとこう晴れ上がった青空のような生活、ね、そういう風に変わってしまうんですね。はい。これはちょっとすごいから人にちょっと伝えなきゃいけないんじゃないかなと、うん、でセミナーでもやってみようかなと思ったんですね。沖縄にいる当時で那覇の、会議室を借りてですね、ブログとかでやりますなんか言ったら、ありがたいことに50人満席になりまして、その前でまあガチガチですよね。もう緊張しまくり、うん、なぜかというと自分実際聞いてるんですけども、他の人はどうかっていうの完全な未知数だったんですね、まだこの当時は。でね、ガチガチですね。もう3ヶ月間禁酒なんかして、こうどう説明すれば皆さん理解してもらうのかっていうようなことをいろいろ悩み悩んで、考えたわけなんですけども、で当日がやってきて、でいよいよじゃあ実践しましょうっていうことになりまして、この中会場の皆さんの中に家事が嫌いな人いますかと、たら 2,3 人の方がパパッとこう手を挙げられたんですね。でお一人選ばせていただいて、じゃあ前の方に出てきてくださいということで、でなんで家事嫌いですかなんて質問して、まあ、観念をこう出してくるわけですね。でそれを、4つか5つかな、みんなの前で浄化していただくと。でね、聞いてみたんですね。今あなたは家事が嫌いですか。でね、不思議な顔されるんですよ。あれってあららって感じでしたね。どうしたんだろう、好きでも嫌いでもないです、あらっていう感じだったんですね。うんでしょーってな顔してた、ドヤ顔してたんじゃないかな。うん、やった、内心はやったって感じですね。こんな本番でね、みんなの前で緊張しながらやってもちゃんと変化を実感できてるこの方は、でほっとしたんですね。でこの中での初セミナーっていうのが、まあこの機にですね本格的に活動を始めていくんですけども、このセミナー第は DVD 第1弾っていう感じで、 軸で発売していますので、この模様をぜひ見てやろうという方はぜひご覧いただきたいなと。はい、初々しい緊張した、セミナー、面白いと思います。はい、ぜひご覧ください。で、そのセミナーからしばらく経ってエネルギーワークに詳しい方に偶然出会うんですね。で、その方に、僕こういう関連浄化学っていうものを皆さんに伝える活動をしてるんですけどどうでしょうかねなんていう話をしましたら、おお、これ面白い、これすごくなんだ効率がいいエネルギーワークになってるねって言われたんですね。その時聞いた話なんですけども、この胸に手を当てますよね。で、これはハートチャクラっていうエネルギースポットがこの胸にあるんですね。で、チャクラっていうのが7つあって、その真ん中がこのハートチャクラ、別名愛のスポットなんて呼ばれてるらしいんですが、心全体のバランスをとってるスポットで、ここから想念が出てくるんですね。で、皆さんもイライラしたりすると胸の奥がこうズドーンとこう重いものを感じたりするでしょ。それが想念エネルギーってやつですね。で、この想念エネルギーを外に放出してやるのがこの浄化ワークだってことです。でね、思いを声に出しますよね。その言葉、思いのその言葉にひっついている想念エネルギーを外にまず出してあげて、きれいに浄化してあげたものをまた元に戻してやるっていう流れになってるんですね。で、ハートロケットっていうのはより効率よくて、より大きな想念、特にこの長い期間抑圧してきたような大きな想念ですね、想念エネルギーを浄化するときにこのハートロケットを使ってもらう、はい、そういうふうに、考案したものがこの関連浄化ワークハートロケットというものです。ですから鶴さんの M2 とハートロケット両方やってる方もいらっしゃいますし、その感覚、今日はこれでいこうかなっていう感じで選んでいただいている方もいらっしゃいます。あんまり気にせずに、フィットするものを選んでもらったらいいですね、その時その時で。はい、で、この関連浄化ワークっていうのはとっても簡単ですよね。はい、無料教材でも、YouTube でも見れますから、ぜひ、しっかりと見ていただきたいと思うんですが、とても簡単なんだけどすごい強力なエネルギーワークなんですね。ですからほとんどの人が眠たくなってくるんですね。で、よくね、嵐さんすごく眠たいです、どうしたらいいでしょうかってよく言われるんですけど、もう寝てください。はい、その時はしっかり寝ていただいて、しっかりね、覚醒した状態でねやっていただければいいんじゃないかなと。眠たい時は寝るに限るということですね。で、もう一つ、僕実際体験したことないんですけども、人によってこの大きなこの想念外にガーッと出す時に肯定反応っていうのが起こるんですね。東洋医学の言葉ですね、肯定反応、毒素が外に出ていく時に一時的にこう熱が出たり、節々が痛くなったり、まあ、症状様々あるらしいんですけども、この関連浄化学も、ある大きな観念浄化できた時に肯定反応を感じる人がいます。で、症状が出た時は、無理をせずに、一休みしていただくということが一番大切ですね。ただしっかり浄化できたっていうそういう証明でもあるわけなんで、一時的なことですぐ収まってくるので、もうあんまり気にしないでください。はい、ということと、あともう一つ、薬の話、精神安定剤とか薬を服用されている方は基本的に関連浄化ワークしないでいただきたいというふうにお伝えしています。で、これはなぜかというと、精神安定剤っていうのも文字通りこの心を抑制していってこう安定させようっていう力を持っている薬ですよね。で、関連浄化っていうのは逆にですね、長年抑制していた、想念っていうものをエネルギーをバーッと外に出していくんで、そうやって心を元の状態に戻していくわけなんですけども、まあ、効果が逆になってぶつかり合うんですね。ですから薬の服用中は、できたら、関連浄化ワークはしないと。で、薬で、しっかりと、治していただいて、で、もう薬を飲まなくなってから、関連浄化に取り組んでいただければいいんじゃないかなと思います。私もそうですし、まあ、前回ゲストの澤さんもそうですが、薬を服用してないっていう状況で関連浄化ワークを始めているので、はい、で、どうしても、で、実際いるんですね、実際やっちゃいましたよと、やってすごく効果的でした、どんどんどんどんやればやるほど心が静かに軽くなっていくんですっていう方の相談もよく受けますので、そういう方にアドバイスしているのは、かかりつけのそのお医者さんに関連浄化っていうこういうことをやろうと思ってるんですがいいでしょうかっていう相談をしていただきたい。 でアドバイスを受けていただきながらやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、そういうことですね。でこの観念浄化学っていうのは、まあ先ほど言いましたように魔法の杖みたいなものなんです。で僕が今まで出会ったものの中では最強ツールだと思いますね。でも浄化枠って言えど所詮道具ですよね。よく切れる包丁、そんな感じです。でも包丁集めても仕方ないですよね。道具に入れてじろじろ眺めてる人も多いんですけども、ね、私も実際それをやっておりまして、以前はツールコレクターみたいなことやってましたね。はい、であっちこっちのセミナーに参加して、まあうん十万単位ですね、そんなセミナーをあっちこっち行って、まあうん百万円というお金をですね、使いってしまうんですけども、まあ高いお金を出せばなんかものすごいツールに出会えるっていう、そんな感覚があったんでしょうね、その当時は。でやればわかる、ね、やれば変わる、やればわかる観念浄化ということで、実際に自分がこう変わっていく、分かってくるっていうのが実感があるんですね。どんどん面白くなっていきます。で観念浄化ワークをライフワークにしている人は、まあ皆さん大体口揃えて言うのは、まあ本を買わなくなったとか、セミナーに行かなくなったよっていう人が多いですね。うん、なぜならどんどんどんどんその思い込みっていうのをアウトプットしていくだけで、この自分の中にある答えにどんどん近づいていくんですね。そっちの方がもうなん、もうすごい面白いわけですが、アドベンチャー的にワクワクしながらできる。ですから外から何かを仕入れようっていう感覚がどんどんなくなっていくんですね。うん、大切なのは道具ではなくてその道具を使いこなせるかどうかで、いきなり対人恐怖が治ったりとかね、ストレスがノンストレスになっちゃったなんて大きな変化を感じる人もいるんですけど、逆にあんまり変化を感じない人もいます。でどちらにしても潜在意識というその水面下ではじわりじわり変化してるんですね。ですから例えば土の下に種があって水やっても変化は見えませんよね。最初の方はだんだん種がから芽が出てっていう活動はもうしてるわけなんですね。だからあんまりいきなり大きな変化を期待せずに、まあ、2、3ヶ月でも毎日やっていただくと、でそうすれば嫌でも変わっていきますね。うん、どんなに忙しくても、まあ、1日3食ご飯食べるわけでですね、寝る前でもいいので、10個20個でも結構ですので、毎日ライフワークにしてみていただきたい。はい、そうすれば、うん、どんどんどんどん変化を実感して面白くなっていきますね。はい、今日はこんな感じでいかがでしょう。それではまた次回。